コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、猫林さん、昨日ね、インスタライブをねちょっと行ったじゃないですか。あの、毎週火曜日にですね、ツイッターのスペースか、インスタライブでですね、まあ、癒していいと思うというですね、まあ、非常にあの、微妙なあの、タイトルで、中学の友達とね、一緒にあの、配信をしているんですけども、あの、その配信をですね、昨日のお昼12時半から、インスタのライブで行ったんですよね。うん、でその時にですね、視聴してくださってるですね、あのフォロワーの方がですね、コメントで、コータ先生、なんかちょっと今日疲れてますかみたいな感じでコメントをくれたんですよね。うん、とてもね、お心遣いに嬉しく感じたんですけども、まあ、猫林さんね、残念ながら僕生まれてこの方疲れたことないんですよね。なんてね、今一度言ってみたいもんですが、まあ、疲れない、諦めない、落ち込まないっていうのをねちょっと三心条にしたいんですが、まあ、でもね、あの疲れをね、まあ、いつもなんか疲れたっていうのもね、あのなんだかあんまりネガティブで、まあ、好きじゃないんだと思うんですが、あの疲れを感じるっていうこともですね、実は大事なことで、あのよくね、お話この番組でもしてるんですけども、あのなんか全然疲れてないって言ってるような方ほどですね、気をつけないと、ちょっと体調を崩したりとか、急に体をね壊したりするようなこともあるかもしれませんので、まあ、日々の疲れっていうのはねあんまり感じたくないかもしれませんが、まあ、疲れを感じればねちゃんとこうブレーキをかけようっていうふうに思いますので、まあ、日々のちょっとした疲れを感じたらですね、まあ、ちょっと養生しておくってことも非常に大事なので、まあ、昨日の僕が疲れていたかどうかは定かでないですが、あの僕もねそんな風に感じることがあったらねちょっと気をつけて過ごしていきたいななんていうふうに思っております。まあ、でもねそういうお心遣いはね本当に嬉しいですよね。まあ、僕もね、番組のリスナーの方とかですね、まあ、フォロワーの方から、まあ、心配されないようにね、気をつけて過ごしていきたいなと思います。まあ、きっとね、出張とかしてるってことをね、ご存知だったのかもしれないですね。まあ、それでね、そんなように声をかけてくれたのかもしれませんね。まあ、でもありがたい話です。はい。それでは今日の本題に移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日のね本題に移っていきましょう。今日はですね、養生ネームトムとジェリーさんからのメッセージをまずご紹介したいと思います。トムとジェリーさん、いつもメッセージありがとうございます。はい、前回のですね、柳瀬隆さんのエピソードを聞いて、メッセージをくださいました。アンパンマンはひもじい人を助けるヒーローというお話で思い出したのがサンジです。ワンピースの自分の船が襲われた時、敵の一人がお腹を空かせていたので、サンジは料理を作って出すんですよね。敵とか味方とか関係なく、お腹を空かせている人にご飯を出さずにいられない。それを見て私は、なんで敵元気にしちゃうのって思ったけど、ルフィはそういうところを見てるんですよね。後でサンジが仲間になって、慣れて誘いましたよね。その敵も涙を流して食べた記憶があります。優しさって伝わるんだな。敵じゃなくて一人の人として見てくれたこと嬉しかったんじゃないかな。私はアンパンマンで好きなのがバイキンマンなんですよね。悪者キャラだけれども、ドキンちゃんに〇〇盗んできてとか言われると文句を言いながらも頑張って盗みに行くんですよね。もちろんアンパンマンにやられるけど、空の向こうに吹っ飛ばされるまで逃げないで戦う。ドキンちゃんはヤバくなるとあとはよろしくって逃げちゃう。私はバイキンマン好きですね。ということでね、トムとジェリーさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。まずですね、そうですね、ワンピースのサンジもですね、敵なんですけども、まあ、お腹を空かせてね、もう飢えて死にそうだっていうね、人に対してね、なんかチャーハンか何かをね、提供するシーンがありますよね。すごく印象的なシーンでしたよね。で、やっぱりね、サンジはね、コックさんなわけで、まあ、料理人ですよね。で、やっぱね、お腹を空かせている人とか、ご飯を食べたいと思っている人に、まあ、食事を出す。まあ、それが、まあ、コックの仕事だっていうようなね、感じだと思うんですけども、本当にそこにね、正義とか悪とかなくてですね、やっぱその人を助けるっていうですね、まあ、本当にね、ただ一つ、もう、こう、間違いない正義ってやつですよね。そういったところがね、またサンジのね、ちょっとこうかっこいいところかもしれませんね。本当にトムとジェリーさんのおっしゃる通りだと思います。うん、なんか本当にね、優しさが伝わってきますよね。うん、 やっぱね、まあ、僕たち今ね、現代人って本当の意味での空腹、いわゆるね、戦時中とかですね、もっともっと昔にね、僕たち人間が感じていたような空腹を感じることっていうのはないのかもしれませんが、まあ、それでもね、僕たちね、お腹空いたなっていうふうに思うことってね、結構あります。でね、ご飯が食べれないっていうのはやっぱりね、これ精神的にすごくこうね、ストレスになること、まあある意味ね、お腹いっぱい食べたいっていうのは動物のね、最も基本的な欲求だと思うので、やっぱそれが満たされないというのはですね、大きなストレスですよね。なので、まあ、前回ね、柳瀬隆さんのお話を少しさせてもらったんですが、まあ、そこをね、満たせてくれる、まあ、そこを助けてくれるヒーローというのは、まあ、本当に善とか悪とか超越してね、まあ、真のヒーローだな、なんていうふうにね、やっぱり感じますよね。はい。でね、バイキンマン。はい。バイキンマン人気ですね。古典ラジオってね、その柳瀬隆さんのエピソードを配信してくれたポッドキャストの番組の中でも、アンパンマンの成功はバイキンマンなくしてありえないっていう風にね、柳瀬隆さんも語っているそうです。でバイキンマンっていうのはですね、まあ、本当にいろんな魅力がある、キャラクターで、そのね、古典ラジオの方でもバイキンマンについてね、語っているエピソードがありますので、ぜひお聞きいただきたいんですけども、ドキンちゃんもね、人気ですよね。ドキンちゃんというのはですね、柳瀬隆さんの奥さんと柳瀬隆さんのお母さんがね、なんかモデルになっているっていう風に本人も語っているそうなんですね。なので、まあ、柳瀬隆さんの奥さんに関しては、次の朝ドラぐらいかな、ね、なんか2025年の朝ドラで確かアンパンっていうタイトルでね、柳瀬隆さんと奥さんが取り上げられるということでね、まあ、非常にその朝ドラも楽しみなんですけども、いろんなキャラクターが出てくるんですがね、まあ、でもバイキンマンってね、やっぱり僕も非常に好きなキャラクターで、でアンパンマンってね、バイキンマンをアンパンアンチって言ってね、やっつけるんですけども、あれ別にやっつけてるわけじゃなくてね、まあ、ただ本当にね、ちょっと悪いことしたからお仕置きっていう感じで、まあ結構友達みたいな感じなんですよね。でね、アンパンマンのコマーシャルに入る時のね、映像みたいなのがありますよね。でね、確かね、まあ、僕が記憶にあるとこだと、アンパンマンとバイキンマンが2人でニコニコしながらこうピースサインしながらね、動いてるこうなんか絵が出てくるのが確かコマーシャルに映る時にね、出てくる絵だったと思うんですね。まあ、今はどうだかわからないですけどもね、なんかあれなんか見ると、本当にね、アンパンマンとバイキンマンって仲いいんだなってちょっとこう思ったりして、まあ、ほっこりしますよね。うん。まあ、でもね、僕まで、ね、こう見えてですね、僕10月3日が誕生日なんですけども、バイキンマンの誕生日も10月3日なんですね。なので実は10月3日ってね、アンパンマンのテレビアニメが放送された日で、アンパンマンの日っていう風にね、認定されてるんですが、誕生日なのはバイキンマンと早川幸太ということでね、まあ、僕も妙な縁を感じていますので、皆さんもぜひバイキンマン応援してあげてください。はい。今日はね、もう一つメッセージご紹介していきたいと思います。養生ネーム、えっちゃんからのメッセージです。コウタさん、猫林さん、こんばんは。今日は漢方や養生とは遠い話かもしれませんが、メッセージを送らせていただきました。先月末、80代の母が緊急入院、緊急手術をしました。おへその周りがここ半年ぐらいなんだか痛いなぁと言っていて、かかりつけの病院で大腸の検査をしてもらい、先生からは特に何もないよと言われ薬をもらい飲んでいました。ところが大きな病院で検査をしてもらったら、腫瘍と癌が少しありました。悪いものは全部取りましたよと担当の先生に言われ、4月頭に退院もし、元気に回復しつつありますが、あまりうまく言えませんが、調子が悪いことが続くときはセカンドオピニオンをすることの大切さを親子ともども身に染みて感じました。ラジオを聞いている皆さんやコウタさんにも伝えられたいなと思い、メッセージを送りました、ということでね、ちゃんありがとうございます。実はね、このメッセージをですね、えっちゃんからね、いただいた時にですね、ちょうどその日にね、漢方相談をしたお客様と、やっぱね、セカンドオピニオンって大事だよねっていうお話をね、ちょうどしてたんですね。なので、このセカンドオピニオンってことに関しては、僕も非常に大事なことだと思っていて、最初にね、診察してもらったお医者さんがどうこうではなくてですね、例えばそのね、診断内容にちょっと納得がいかなかったりとか、例えば診察してもらって大丈夫だって言われたけども、まあ、自分としてはね、まだなんか不安があるっていう時は、セカンドオピニオンっていうのはね、積極的に僕やっていいことだと思うんですね。で、今ではだいぶそういう考え方も薄くなってきましたけども、昔はね、やっぱりそのお医者様っていうね、 まあ、確かにお医者さんってね、すごくやっぱり大変なお仕事だし、僕たちの命を救ってくれる尊い仕事なんですけども、やっぱねどこかでお医者様お医者様っていうことで、すごくね気を使っちゃう部分があると思うんですよね。でね、年配の方とかに結構多いんですけど、そんな違うお医者さんに行ったら先生に申し訳ないとかですね、お医者さんに結構気を使ってこのセカンドオピニオンをしない方がいるんですよね。でね、これいい悪いとかでは全然なくて、一つの病気とか一つの症状でも違う視点からやっぱりこう見てもらうっていうことで新しい発見があることっていうのはかなりあるんですね。なのでセカンドオピニオンということに対しては、何かねどうも自分としては最初の診断にしっくりこないとか、まあ、でもね例えば病気としてもう一回ちょっと別の先生に見てもらいたいって思いがあるんであれば、どんどんこれね遠慮なくするべきだと思うんですよね。なので、まあ、セカンドオピニオン自体はね本当に僕たちが持っている大切な権利でもあるし、重要なことだと思います。で僕もねセカンドオピニオンで、これえっちゃんだけではなくてね、病気の原因がねちゃんと分かったとか、実はねそんなにね手術するような病気じゃなくて違う治療方法で済んだとかっていうふうに、そういったこともね結構僕も実際に話をたくさん聞いています。なのでまあ検査なんかもね、病院が変わることで違う検査をして分かったりすることがあるから、やっぱ違う角度で見てもらうってことはですね、何事にも大切なことで、やっぱ物事というのはね、こう多面的に物を見ることが重要だと思うんですね。まあ、ただしね、注意したいところが、ドクターショッピングにはなっちゃいけないよってところでね、例えばね、セカンドオピニオンで見てもらって、同じ結果であれば、じゃあ、この先生もこう言ってるんだからってところで、そこはね、やっぱりしっかり理解することが必要だと思うんですね。下手をするとですね、まあ、不安感とかが強い人っていうのはですね、何件病院で検査してもらってもですね全然納得いかなかったり落ち着かなくてですね、いわゆるドクターショッピングといって、こっちのお医者さんあっちのお医者さんっていう風にですね、どんどんね検査してもらったりとか、セカンドオピニオンのところではなくてですね、なんかねもうなんか第8オピニオンぐらいまでね行ってしまう方も結構いらっしゃるので、そうなってくるとまたちょっと違うのかなと思うので、まあ、セカンドオピニオンぐらいまではねやっぱりしっかりしといた方がいい場合結構あると思いますので、もしね病院での診断結果とかそういったものにねちょっとなんか納得いかないとか気になるななんて時はね、僕もこのセカンドオピニオンってことに関してはどんどんやるべきだと思いますので、ぜひね積極的に活用してほしいと思います。まあ、もしね最初の診断で自分自身納得したとかですね、先生のお話を聞いてちゃんと理解して、あこれでね直してもらおうっていう風にちゃんと腑に落ちてるんであればね、無理にする必要はないと思うんですが、もし何か変だなというふうに思うようだったら、このセカンドオピニオンというものをね積極的に活用した方がいいんじゃないかなと思います。今日はねメッセージを2つご紹介させていただきながら、セカンドオピニオンについてね最後はお届けをさせてもらいました。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね前回お届けした、アンパンマンのエピソードとですね、あとセカンドオピニオンについてねメッセージをいただきましたので、ご紹介をさせていただきました。この番組ではねこんな感じで皆さんからのメッセージをお待ちしておりますので、ぜひですねお気軽に番組まで、メッセージを送ってください。メッセージフォームやインスタの DM、番組専用の LINE もありますのでね、番組詳細の方にリンク等々をねご案内しておりますので、よかったらそちらからメッセージを送ってください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。